北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。
はい、始まりました。トンボのメガネは色メガネ。8月前半配信スタートでございます。いやね、ついに8月入りましたね。夏真っ盛りということでね、もうね、夏休み皆さん入った頃かなと思いますね。学生の皆さんはね、楽しい楽しい夏休みを過ごせてね、いることを祈っておりますね。地域によってはね、まだ緊急事態宣言だとかね、まん延防止措置ふんたらこんたらとかあってね、なかなかちょっと友達とみんなでワイワイっていうのがね、できない子たちもね、いるかとは思いますがね、まあそれはそれとしてね新しい形で、まあ大体の方はね、去年もね、ある程度ね経験してるし、もう楽しみ方は分かってるでしょリモートであったりとかね、まあ学生の、ね、方とかはね、ほらゲームとかでオンラインでつながったりとか、そういう遊び方もね、最近の子はできるわけなのでね、そんな感じでね、外でワイワイはできなくても、中でね、実はワイワイやってるよっていうような感じでね、楽しめてればいいなーなんて思っておりますね。大人の皆さんはね、これからかな、8月お盆に向けてね、お休みあるかなと思いますので、それに向けて、いろいろね、予定を立てていたりだとかね、もしかしたらその緊急事態宣言のね、波で立ててた予定がなくなっちゃったよってね、方もいるかとは思いますけどもね、できる範囲でね、あんまりそのね、緊急事態宣言とかのね、範囲の中の方たちはあんまり外に出ないようにね、うちの方で自分たちのね、住んでる地域でね、楽しんでいただければいいかなと思います。そんな時にね、このラジオをね、聞いていろんなね、ミュージックゼロチャンネルの番組を、ザッピングでもいいのでね、いろいろ聞いてみていただければね、楽しんでいただければいいかななんて思っております。そしてね、ついになんだあかんだ吸ったもんだありましたけどね、オリンピックも始まりましてね、そこにね、観戦で、みんなでね、熱い思いをね、注ぎ込んでいただくっていうのもね、夏の楽しみ方、今年だけだけどね、今年のちょっと特別な夏の楽しみ方っていうのでね、楽しんでいただければいいのかな。なかなか結局感染とかはねできないけどもね、その分ね、今は 4K 画質とかね、結構いるでしょ、このオリンピックに向けて 4K にした人とかテレビをね変えた人いるでしょ。なんでね、私はまだまだ普通 K ですけど普通のって何、 3K とかなの、俺わかんないけど普通のね画質ですけどもね、これを機にね、変えた方とかも多分一昨年くらいからね多いかなと思いますんでね、ぜひぜひ綺麗な画質でね、多くの選手のね雄姿を、目に焼き付けていただければいいなーなんて思っております。そんなわけでね、この暑い中ね、皆さん熱中症には気をつけつつね、部屋の中でね、感染しててね、盛り上がったりしててもね、冷房とかちゃんとつけないと家の中で熱中症とかね十分にありえますんで、その辺も気をつけて、皆さんでね盛り上げていけたらなーなんて思いますので皆さんでね、選手の皆さん応援しましょう。というわけでね、この番組では、皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集していますね。この選手応援しましょうとかね、この競技がね気になりますとか、そんなメッセージでも大歓迎です。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなど、ぜひぜひお待ちしております。それでは、トンボのメガネは色メガネ。今回も元気よくスタートです。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。ミュージックゼロチャンネルオーディション2021開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル
新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
トンボの妄想ナレーションションション。はい、というわけでね、始まりました、トンボの妄想ナレーションのコーナーでございます。このコーナーは私どもがね、自分で読んでみたいなと思うような内容だったりとか、その時気になってるような事柄をテーマにナレーションをね、自分で原稿を作ってみて、ここで発表しちゃおうというコーナーになっております。というわけでね、まあ冒頭でも喋ってましたけど、今はねオリンピック期間真っ只中ということでね、皆さんね、それぞれに気になってる競技ね、いろいろあるじゃないですか。もうね、7月中に終わっちゃった競技もあるかとは思いますがね、これからね陸上系とかだったりいろいろありますからね、まだまだ目が離せないかなと思うんですけども、まあ、その中でね、私トンボが、目が離せない競技といえばね、私のね、生まれ故郷でありますね、地元北海道もちょっと関連してくるね、マラソン系ね、今回ね会場が、札幌の方になりましたんでね、その辺もちょっとね、応援したいなということで、一個ナレーションを作ってきたので聞いてみていただければと思います。というわけで、マラソンナレーション聞いてください。どうぞ。
東京2020オリンピック、世界最高峰の健脚を誇る猛者たちが北の大地に集う。北海道の中心都市札幌、そのシンボルともいえる札幌大通公園テレビ塔をスタートし、商業の中心として栄えたすすきのを通り、豊平川、創成川を巡り、赤レンガ庁舎や北海道大学といった文化的発展を支えた名所を巡る今回のコース、この札幌の地でマラソンによる熱い戦いが繰り広げられます。
はい、というわけでね、聞いていただきましたね、札幌でね、マラソン行われますんでね、今ナレーションでもお伝えした通り、札幌ね、いろんなあの中心のね、走るゾーンなんかがありますので、ね、そこで意外とそういう何観光としてもね、皆さんが知ってるようなね名前の場所がちょこちょこ出てくるのでね、皆さんもちょっとそういう周りも気にしながら観戦していただけると、まず北海道生まれのね私からするとちょっと嬉しいななんて思いますので、こんなナレーションを作ってみましたけどもね、しかも何ですか、まあ効果不効果、なんですか、緊急事態宣言とかね、もろコロナの影響があったことで、多分沿道での声援とかが多分あんまり今回はねないので、逆にね街並みとか、あと何ですか、大通公園だとか、あと中島公園っていう、まあ、北海道の、ね、中心部からちょっと近くにある結構自然が多いところとか、そういった部分をね、コースで走ったりするかと思うのでね、そういった自然なんかも意外と普段のね観戦とかだと結構人がわーっといてね、あまり目がいかないところにもね、逆に、テレビから見ていただけるのかななんて思いますのでね、そういった部分もちょっと一つの楽しみとして見ていただけたら嬉しいなーなんて思っております。はいね、そしてね、もう一個ナレーションを今日作ってきましたよ。もう一個ね、もうね、オリンピックね全然関係ないただ気になったから、読むだけねえ、8月8日は、今年は、山の日ですか、山の日でしょう山の日なんですけども、実はねもう一個ね、もう一個どころじゃないんだけど、実はちょっと気になる記念日があったので、それについてねナレーションを作ってみました。一体ねどんな、記念日なのかもちょっと想像しつつね、聞いていただければ嬉しいなと思います。というわけで聞いてください。どうぞ。
男のヒゲを見て野蛮な印象を抱く時代は終わった。清潔に手入れされたヒゲは男のワイルドさ、セクシーさを引き立てる一つの個性として進化した。
髪型や服装と同じようにヒゲもファッションの一部だ。男の特権、ヒゲでファッションを楽しんで一つ先の男へ。
はい、というわけでね、聞いていただきましたね。ヒゲね、ヒゲの日なんですね、実はね、8月の8日はね。知ってました?まあ女性の方にあまりね、縁がないかもしれないんですけどね。8月8日、88じゃないですか。8って漢字で書くと、どうなりますか?ハの字になるじゃないですか。そのハの字が、口のね、上のちょびヒゲラインっていうんですか?あそこのヒゲに似てるっていう理由らしいですよ。すごいね、くだらん理由なんですけどね。またその他のヒゲの部分はどうなんだっていう話なんですけど。まあまあ、一応ね、8月8日がヒゲの日ということでね。最近もうね、ここをもう10年くらいかけてですか?ヒゲの文化って日本でも浸透してきたと思いません?なんか、ヒゲが市民権を得てきたなという感じを私は持ってるんですけどね。なんか、もう20年、30年前はなんかヒゲって結構ほんと異質というか、ヒゲ生やしてるだけで、なんだこいつみたいなね、印象あった気がするんですけど、今はもうね、だいぶ浸透して、普通にね、なんだろう、汚らしい雰囲気じゃなければいいよ、みたいな職場、会社とかもね、結構多かったりするみたいなのでね。だいぶ、ヒゲ生えてる人ヒゲはみんな生えてんだけど、なんか、ヒゲをちゃんと整えてね、綺麗にセットしてる人とかっていうのを、普通によく見るようになったんじゃないかなと思いますけども、皆さんどうですか?ヒゲは好きな方ですか?嫌いな方ですか?結構ね、分かれるところだったりするじゃない。私はね、結構もともとそんなに男らしさがね、足りないタイプの人間なんでね、ヒゲでかっこよくして男らしさをプラスしたいなと思ってる人間なんですけども、まあ、逆になんだろう、脱毛もね、今流行ってたりするじゃない。だからね、結構両極端に分かれてるのかなとは思うんですけどもね。まあまあ、皆さんね、せっかくね、あるものはあるでね、まあせっかくなんでファッションとして楽しんで、見るのもね、男性の方はいいんじゃないかな。女子の方はね、まあ、それぞれ良さがあると思うんで、ヒゲありもなしもね、それは好みに合わせて楽しんでいただければいいかなと思っております。というわけで、ナレーションのコーナーでした。そしてね、この後は、CM を挟んで、パワープッシュアーティストのコーナーでーす。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは、中澄明宏です。中澄明宏のダベリ。この番組は中澄明宏自身が気になったことをひたすら熱く語る番組です。毎回素敵なゲスト呼んでませんが、皆さん聞いてやってください。よろしくお願いします。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは。パーソナリティのエアーです。番組の途中ですが、ここで MZC パワープッシュアーティストのコーナーです。 MZC パワープッシュアーティスト、サポーテッドバイミュージックゼロチャンネル。このコーナーはマナミのインディーズミュージシャン、アーティストの中からリスナーの皆様に向けて、ミュージックゼロチャンネル一押しの次世代を担うネクストブレイクアーティストをご紹介するコーナーです。本日ご紹介するアーティストはこちら、
ウルオ。
いつ頃からか降り出したこの雨、ますますヘビーレイン。耳 砂が溢れ出し目は瞬きさえ忘れ世界中大骨世界中大大骨髄助けておくれよ足も腕も痛いだったもう腐って中はうやうやふどんどん膨張しそう世界中大骨髄世界中大大骨髄助けておくれよ呪う箱舟呼んでくれ
送りしています MZC パワープッシュアーティストサポーテッドバイミュージックゼロチャンネル。お送りしているのはウルオヘビーレイン。ここでお送りしていますウルオについて簡単にご紹介したいと思います。ウルオ60年代70年代のロックンロールをベースに邦楽洋楽を問わずブルースポップスなどの要素を織り込んだシンプルで胸にグワッとくる音作りを続けています。泣き笑いそして人生の温かみなどを感じながらこれからも丁寧に愚直に曲を作っていきたいです。現在は一人で音楽制作や都内でのライブ活動を行っています。ということでいただいております。いやー聞いていただいてお分かりいただけるんではないでしょうか。このガツンと入ってくるサウンドそしてこのメロディーですね。この曲を聴いて僕自身はぐっと胸をつかまれたそんな一曲に仕上がっています。ぜひこの曲を聴いて気になった方はウルオで検索してチェックしてみてください。ミュージックゼロチャンネルパワープッシュアーティストのページにもウルオのアクセス等を載せておきますのでぜひそちらからもチェックをお願いします。以上お送りしたのはウルオヘビーレインでした。以上 MZC パワープッシュアーティストのコーナーでした。この後も CM を挟んで引き続き番組をお楽しみください。ここまでのお相手はパーソナリティエアーでした。それではまた。
ミュージックゼロチャンネル。
ロケしちゃいました。はい、というわけでね、ロケしちゃいましたのコーナーでございます。このコーナーは私トンボがね自分で、行ってきたいなって思った場所だったりとか、話を聞いてみたいなっていう人の話を聞いたりだとかこことは違う場所でね録音した音源を聞いていただこうというコーナーになっております。そしてね今回はね、まさかまさかのね、私が今住んでおります東京都がねロケとかねなんかいろいろちょっと動こうかなと思った時期にね再び緊急事態宣言にね飲まれてしまいましてねちょっとまたねなんか身動きがすごい取りづらくなってしまいまして、というわけでね本当にのんびりお散歩をねちょっとしてきて、その音源を聞いていただこうかなと思っております。というわけでね 本当になんかのほほんとした気持ちでね聞いていただければ嬉しいなと思います。というわけでお散歩、ロケです。聞いてください。どうぞ。
トンボのメガネは色メガネロケコーナーでございます。なかなかね自由に動けないね。まあ何を隠そうね、私がいる東京都はね今ねまたしてもね緊急事態宣言入っちゃいましたんで、そのせいでね、ちょっとロケでも動きづらい、時期に入ってしまいまして、まあ、そんなわけでねまあ割と近場をうろうろお散歩でもしようかなと思っております。で結構前のロケの時にね1年くらい前とか北海道のね、アンテナショップ的なところを行きたいよっていう、感じでね、アンテナショップ巡ったことがねあったかなと思うんですが、その時そういえば巣鴨近辺までね行ってアンテナショップ寄ってきたんですけども、よく考えたらね巣鴨のあたりとかってあんまりね行ったことないなと思ったんでね、まあ本当に1年ぶりくらいにねちょっと巣鴨近辺をちょっとお散歩してみるのもありかなと思って、そんなわけでね、巣鴨近辺をちょろっとね、お散歩してみようかなと思います。地蔵通り商店街ね、有名なトゲ抜き地蔵とか多分あるとこかな、まあ、駅から近い商店街なんでね、人は割といますね、まあ、普段よりはだいぶ少ないんでしょうが、いやもうね梅雨も明けてだいぶね暖かくなってきたんでね、ジメジメ感がね少し抜けてもう夏真っ盛り、暑さはあるけどでもね歩いてて、嫌な感じはしないですね。あっちけど気持ちいいですね。そして、よくねテレビとかでもなんか商店街巡りとかでね見たことあるような感じのとこなんで、なんかいいねいい雰囲気ですね。昔ながらの商店街みたいな感じでね活気がまだまだ残ってる感じ。そしてね昔ね私もね一回調べたことがある巣鴨のね有名なこの商店街の横のとこにすっと横入ったところにあるね有名なすっごい派手なねカラーとかねやってくれる美容室も発見しました。なのでねちょっとね巣鴨っていう場所なのになんかねめちゃめちゃもうカラフルな色とかめちゃめちゃ奇抜なドレッドとかないろんなヘアスタイルがやってくれる、ね、美容室があるっていうのを昔テレビで読みました。なんかね一回行ってみたいなと思いつつも、まあトンボがね寝ていつも行ってる美容室とかも決まっちゃったりするんで結局ね門を叩いてはないんですが、なんかそういうね知ってるお店があるとちょっとテンション上がりますよね。そうおじいちゃんおばあちゃんの原宿と言いつつもなんかそういうねちょっとねパンチのある店とかもね実はあったりするんですよね。トゲ抜き地蔵のね有名なとこにも、到着したの煙もくもくと言って悪いところに当てるやつね。これぞね巣鴨って感じするよね。とりあえず煙をふわっと浴びてなんかなんだろうねそんな特に困ってないけど浴びておきましょう。地蔵通り商店街ねおじいちゃんおばあちゃんの原宿っていう風に聞いてたけど意外とねなんか別になんか年齢層が高い感じはそんなにしないっすね。なんか歩いてる人たち見るとまあ平日のね、昼間っていうのもあるのかもしれないんですがなんか別に若い方もいて全然なんか私が多分年齢本当に平均くらいなのかなみたいな、まあ、私も30過ぎてる平均だったら上なのか下なのかよう分からんけども多分そんな感じですね。なんかもうちょっとおじいちゃんおばあちゃんの 原宿っていうくらいだから、なんかめちゃめちゃおばあちゃんとかいっぱいいるのかと思ったけど、全然そんなことなかったですね。
はい、というわけでね、聞いていただきましたね。まあ、こんな感じでのほほんとね、もう少しねお散歩の方を続けていこうかなと思いますのでね、まったりした気分で聞いていただければね、次回も嬉しいなと思いますので、よろしくお願いします。というわけでロケコーナーでした。
息子のやる気のなさをどうにかするため、49歳にしてグラフィックデザイナーからラジオパーソナリティにジョブチェンジした男の愛と勇気と感動のドラマ。その先にあるのは夢か絶望か。来春全国東宝シネマズで公開予定なわけないんですけど、トムのおはこんちわ版。この番組は25年間グラフィックデザイナーをやってきた49歳の男が、まあくだらない雑談を繰り広げて、小さじ一杯エロい話があるかな、そんな番組です。皆さんぜひ聞いてみてください。待ってます。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、ジャングルカンガルー、光。
中途半端な僕は何を守れる。手に入れたものだけじゃ足りない。僕は意味を集めながら一つ一つつなげてゆくのだろう。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、ジャングルカンガルー、光。
ミュージックゼロチャンネル、
エンディングトーク。はい、というわけでね、8月の前半配信ももう少しでね終わりのお時間が近づいてきてしまいましたけども、もう少しね、喋り足りないことをね、ひたすらに喋っていこうかなと思っております。いやね、まあオリンピックね楽しみなんでございますけどもね、本当ね、そういって暑くなるものがやっぱり夏は多いよね。時期もね暑いしなんだかんだね、なんだっけ、高校の時のね学校祭とかもね、このくらい、いやもうちょっと前か、8月入る前かな、7月くらいだったから、なんかその勢いでね、なんか暑いイベントを暑い時期にやるっていうねイメージが私の中ではあるんですよ。まあ他の学校とかは意外と学校祭とかもうちょっと後なのかな、9月とか文化祭とか9月とか10月とかが多いのかな。これからねみんなね、残暑の中、暑くね、たけっていくのかなと若者たちは思うんですけどもね、そんな中でね、大人子供関わらずね暑くなるものね他にもありますよね。映画とかも暑くなりますよね急かな話の転換が。で、久しぶりにね、映画見に行ったんですよ。私がね、好きな漫画、7つの大罪のね、映画が、7月から上映されておりましてね、多分まだ8月なので、やってるんじゃないかなと思うんですけどもね、それ見に行きまして、漫画、アニメも、完結しましたんで、漫画、アニメ、どっちを追っかけてた方もね、その、完結した後の話、を、やってるので、漫画とか原作だけ見てる方とかでもね、知らないストーリーというか、また新しいストーリーがね、展開されてる、後日談の話になってるのでね、ぜひぜひ7つの大罪、見たことある、ね、漫画、アニメ問わずね、見たことあるっていう方はね、ぜひぜひ見ていただきたいなと思うんですけどね。私なんか
ね、漫画もアニメもどっちも見させていただいてね、どっちもね後半の方はあの涙涙しながら、そのねストーリーを追っていったんですけども、それもあってね、なんか映画見たらねちょっとね前半で自分の好きなキャラたちがね出てきたところでね、ちょっと最初振り返るんですよね、その過去のあったその今までのストーリーみたいな、そこでちょっとねもう映画の前半でちょっとうるってきちゃったんだもんねもうねおじさんが一人で泣きそうになってたけども、で原作アニメともにね見た方ならわかると思うんですけど、私がね一番愛するキャラクター、マスコット的キャラクターのねホークちゃんっていう豚のキャラクターがいるんですけども、そのねキャラクターがもういないんですよどっ最終回あたりでね旅立っちゃうというか、自分のねお兄さんの愛にね旅に出る、お兄さんに会いに旅に出るんですけど、だからその後日談の話なんで、もう私はね期待しなかったんですよ。あ、もうホークちゃんはもう旅に出ちゃってるから今回の話とはね関係ないんだろうなーと思ったんですけど、登場したんですよね。なんでねホークちゃんファンの皆さんもねぜひ見ていただきたい。私ね出てきて超嬉しかったもんあ出てくるんだと思って前情報あんまり入れないで見るタイプなんで見た時にねホークちゃん出てるやんと思ってねめちゃめちゃテンションが上がったんでね、ホークちゃんファンの皆さんもねそんなガッツリは出てこないんですけど、ちょっとね、出演があるので、ぜひぜひ映画館にね足を運んでいただければなと思っておりますまあそんなこんなでね、ぜひぜひ、7つの滞在ファン、もちろんですけどもね、まだまだ見たことないよっていう方たちはね、今から漫画とかでねちょっと、予備知識を入れてでもいいのでぜひぜひね、見ていただければななんて思います。というわけでね、7つの滞在ここ良かったよとかそんな声なんかもねぜひぜひ聞かせてくださいね、私も嬉しくなっちゃうのでね。あと、なんだっけ、今、漫画だとね、正統続編になる、やつ、やってんでしょ？なんだっけ、なんちゃらの4騎士、だっけ なんか、やってるみたいです。鈴木中葉先生が。というわけでね、そっちの方はね、まだね、私、目を通してないんでね、今後ね、目を通していきたいなと思ってますんでね、そっちのネタバレだけはしないように、メッセージやコメントなどいただければ嬉しいなと思っております。というわけでこの番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しています。番組へのコメントいいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので皆様からのご意見ご感想リクエストなどぜひぜひお待ちしております。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。 m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。